こんばんは。はい、今日もね、少しお話をさせていただきたいと思います。はい、今日はね、声についてお話をさせていただきたいと思います。はい、皆さんね、声っていうのはどういうふうにね、感じていらっしゃるでしょうか。自分の声がね、録音するとなんか変な声に聞こえたりとかしませんか？聞き慣れない声、もうちょっとちゃんと話しているように思うんですけれどもね、自分のその内から出ている声を自分の耳で聞いてるのと、空気を伝わって、その他人さんの耳に入る自分の声っていうのは全然違うと思うんですね。こんな声で喋ってるんって思いませんか？例えば歌歌ってても自分ではこういう声で歌歌ってるって思うのに、なんかそのね、録音したりすると全然声が違ったりとかしてないでしょうかね。私も、もうちょっとちゃんとした声で話してると思ってるんですけれども、実際に録音した放送してる声とかね、聞くとね、なんかふぬけたような喋り方してるなって思うんですけれども、自分ではもっとちゃんとしっかり話してるつもりなんですけどね。はい、なかなかこうね、声っていうのがね、自分で思う通りに出せてなかったりとかするものです。だからね、よく考えるとね、そういう声をね扱って、モノマネとかね、してはる人っていうのは、本当に自分の声がそういう声に近づくように、どんだけね、その訓練してはるんやろうかなと思います。なかなかそのね、モノマネする方々がね、お話を、その芸をねしてはる時にやっぱりそっくりやったりしますけれども、自分の聞こえてる声と自分が喋ってる声にこんだけこう違いがあるにもかかわらず、モノマネされる方ってね、本当に才能がおありなんやなと。あるいはその自分が出してる声っていうものをもうそもそも、ちゃんと理解していて、ちゃんと変換して、自分で聞いてるね、なんていうんですかね、耳に聞こえてくる音と、その自分が本当に発声、外に向けて発してる声の違いをちゃんと認識してらっしゃるんじゃないのかなと思ったりしています。声ってね、本当にね、似た声の人っていてると思うんです。誰々さんと誰々さんの声って似てて間違うわとか、私もその母の声とよう間違われたりね。で、あるいは私が聞いてる母の声っていうのは、その母の母、おばあちゃんですね、おばあちゃんの声にめっちゃ似てたりとかね、するんですけど、まあ私がこう電話に出たりすると、よく「あれ、お母さんに声そっくりやね」とか言われたりします。はい、って思うんですけどね、似てるって言われたりするんですけどね。はい、皆さんもね、ご家族で、ご兄弟やったりとかねするとね、声似てたりとかすると思うんです。やっぱり家族ってね、一緒に喋ってるんでね、喋り方ですとか、ね、声のこう出し方とか、ね、割とその似てたりとかするんでね、どうしても、まあ、遺伝的にね、例えばその生物的に、生態の形とかそういうものが似てるんかもしれないんですけれども、まあ、そのね、似た声を出したりとか、兄弟とかね、親子でね、似てたりとかするっていうのはあると思うんですけれども、でもその厳密にね考えると、本当にあ、この声は誰とか、あ、この声は兄弟やとか、この声は両親やとか、おじいちゃんやとか、おばあちゃんやとか、誰々ちゃんやとか、 すぐ分かるでしょ。それだけ、千差万別とかね、本当に100人十色とか10人十色とかね、100人十色じゃない10人十色のね、微妙にちょっとずつ声って違うんですよね。本当に不思議なことに。だからね、カラスもね、一匹一匹声違う、一羽一羽っていうかな、声が違うんですよ。スズメとか全然わかんないんですけどね、カラスとかめっちゃ鳴き方にね、特徴、声の特徴あったりします。はい、だからやっぱりその個体のね、その同じ、多分カラスはすごいよくわかるんですけれども、まあでも普通に聞いてたらみんなカーカー言うてると思うと思うんですけど、一匹一匹ね、やっぱり声のトーンが微妙に違ったり、鳴き方がね独特やったりするんですよ。不思議とね。で、うち近所にヨさんカラス住んでて、家の前ピョコピョコピョコピョコ飛ばんと歩いてたりするカラスいてるんですけど、何匹かね、そのお友達っていうか、まあ家族っていうかいてるんですけど、一個一個ね、声の出し方違うのが最近すごい分かってきてやっぱ個体の識別って声でするんやろうなって思います。いろいろね、やっぱりこう話してる感じがします。こっちに来るとなんか餌があるよとかね、なんか呼んでる感じはとてもわかります。でまたそれに応えてきたりとかするんでね、だからまあ人間もね、やっぱりその私たちも一人ね、声が違うと思うんです。でその声もね、もう私の声めっちゃ嫌いっていう人もいてはると思うし、そのこういい声やなって思ってくれはる人もいてるやろし、その捉え方っていうのはね、やはりその波長っていうのかな、その音の感じ、耳障りっていうんですかね、そういうものがね、やっぱり一人一人違うものを持ってらっしゃると思うので、そのこの声に、こう酔ってね、気持ちがこうイラッとしたり和んだり、それぞれ千差万別やと思うんですけれどもね、やはり自分の好きな声というかね、聞いてて心地いい声、あるいはその聞く心地のいい波長を出す人っていうのは、やっぱりその歌手になったり、あるいはその俳優さんが朗読したり、ね、その声のお仕事する、ね、声優さんとかはね、その素敵な声で、やっぱり皆さんが素敵やなって思う声、あるいはその独特の声を、ね、してはるので、その人がそのキャラクターが浮かび上がりますよ ね。だからその一人一人の声っていうのが、やはりその個性、キャラクターっていうものをやっぱり表してると思うんです。でその声がやっぱりいいのか悪いのか、自分にとって心地いいのか悪いのかっていうのもやはりあると思うし、聞いててこうちょっとこう、心地よくないなって思う人とは多分あまり仲良くなれないんじゃないのかなって思うんですね。だからどんなにいいその仲良かったりとかしても、その声がね、今一つ聞いててしんどいなっていう、まあ話し方もあると思うんですけど、そういう人とはもうこう心底親友にはなりにくいんじゃないのかなって思うんですよね。なのでその声のこう聞こえ方、感じ方っていうものも、その人間の相性にものすごく何て言うのかな、こう影響するものなのかなと思います。でもね、すごい低音でね、声優さんとかねしてはった方がね、ちょっと知り合いにおったりするんですけど、まあめっちゃいい声ですよずるいでしょうね、そういうね方ね 誰からも素敵やなって思われる、ね、声をちゃんと出さはるのでね、でもまあ普通にね喋ってはって、まあ、お友達周りの人、ね、そういう、お仕事周りの人でもね、この人のと話してたらすごい、心地がいいわとかね、いう声の人もいてはると思うし、なんかそのなんか変わった声やなっていう方もいてはると思うしね。でもその個性がねやはりすごくこう彩られるっていうか、声によってね、そのキャラクターが定着するというかね。でまたその、発する声の中にもそのやはりトーンっていうものがあるじゃないですか、ね、元気な時のトーン、落ち込んでる時のトーン、ね、でちょっとイラッとしてる時のトーンっていうのがね、やはりその、聞き取れる、聞き分けられる耳をねみんな持ってると思うんで、カラスでもねほんま喧嘩してる時めっちゃでかい声出してガーッと怒っ、ガーッとは言わないですけどね、めっちゃ怒るんでね。だからやはりその人間会でもね、私たちの生活の場でもその声も大事だけど、そのトーン、聞いてる人が心地よくなるトーンでね、お話を周りにされるとねいいと思います。声はやっぱり人をね識別するための信号であったりともあったりと思ったりもします。はい、まあ、人間でいうところのね、なんかこう色のような気はします。はい。やっぱり元気印の人ってね、こう赤とかオレンジとかそういう感じがしますし、低音の人ってやっぱりそのこう群青色やったりグレーやったりちょっと深い色やったりすると思うし、そのねすごい透き通ったもうウィーン少年合唱団みたいなね。そういうこう綺麗な天使のような声やったらもう白く光ってたりね、なんか多かっ、うん、水色やったりとかね、なんかそういうあのなんていうんですかね、こう感じ方をすると思うんでね、やはりその声っていうのはね、普通に自然にいいお話ししている声っていうのはなかなか変えられないものなんですけれども、ね、整形して顔変えるみたいに声変えるっていうのはね、やはりその訓練が必要だと思うんですけれども、普段自分がお話ししている声色っていうものね、個性やと思うんですけれどもね、なるべく皆さんが心地よくなるように、お相手の人にねお話をしていけたらいいんじゃないのかなと思います。はい、やはりね声っていうのは音なんでね、不快にならないように、していければなと思います。まあどんなにいい声でもね、電車の中でめっちゃ大きい声で、話してらっしゃる方とかね、例えば喫茶店とかカフェとか、まあ、スタバとかでもねめちゃめちゃでかい声で話してはる集団とかねあるじゃないですか大丈夫かなっていうね、やはりそのどんなにいい声であってもね、その周りにね、配慮する、そのね、自分の声のトーンを調整する、声量を調整するっていうね、ボリュームを何て言うんですかね、こうつまみも私はついてるんでね、やっぱりその調和させていくっていうことも大切なんかなと思ったりします。皆さんそれぞれね、持って生まれたいいお声をね、されているので、それをねこう上手に、使って人さんにね、幸せになってもらえるようなトーンでね、お話をね、されていくとね、みんな平和になっていくんじゃないのかなと思います。はい、まあね日本語はね母音が多いんでね、母音の言葉なんでね、子音がキシキシしてないので割とこう日本語って、なんていうんやろうかな、 途切れ途切れやけど、なんかこうほんわりと、なんて言ったらいいんかな、羊雲みたいにね、ほわほわんとしたものがポコンポコンポコンとね、なんかこう音節で浮かんでいくようなそういうイメージがね、私にはあるんですけれどもね。はい、だからまあ今なんかこう英語を読むとね、その人が何人かっていうのがね、わかるあのアプリがあってね、この間なんかそういうのを見たんですけれども、ほんまにね、あのネイティブの英語のところでね育った人でも、やはり日本人やとね、日本人っていう、日本人が何パー入ってますよっていうね、鑑定がバレて出るんですよね。びっくりしますよね。だからこう、インド系の人とかアフリカ系の人とか、そのロシア系の人とか、やっぱりそういうこう訛りっていうものがね、あるみたいなんですけれども、どうしても日本人の英語って、母音がねすごく引っ張るんでね、どうしてもこうもったりした感じですよね。もう本当に、羊も雲がポコンポコンポコンみたいなねそういうなんか言葉なんでね、私は、日本語っていうのは優しく聞こえるんじゃないのかなと思ったりします。はい、まあいろんなね方言もあるしね、それはどこの国の、ね、どこの国の言葉でもね、方言があったりね、訛りがあったりするとは思うんですけれども、はい、でもまあ日本語っていうのはすごくほんわりした感じがすると思います。はい、なんかキシキシしてないでしょ、はい、でも本当にね難しいと思いますよ。漢字もあるし、ひらがなもあるしね、カタカナもあるしね、そんな漢検とかねある国ってないと思うんですよ ね。それでこの間もちょっとお話ししましたけど、一つ一つの漢字がねちゃんと意味を持っててね、中国とか関係あるんかな、どうなんでしょうね。でもものすごいこうね、日本語と中国語とに似てると思うんですけどね、漢字をね同じ漢字を使ったりとかするね、字もありますし、全く違う意味になったりとかね、全然関係ない意味になったりすることもあると思うんですけれども、それでもやっぱり中国語と日本語ってえらいこうトーンが違いますよね、その音節がね。だからこう、なんやろな、やっぱりこう、どうなんかな、すごいのんびりしてるっていうかね、まあの、まあ農業やったり林業やったりね、漁業やったり、なんかこう自然と関わる仕事をなりわいにしてきてる民族やから、なんとなくこう、ほんわりしてるっていうか、自然にマッチしてるっていうかね、そんな感じが、するのは私だけでしょうかね。声っていうのはね、一人一人をこう思い起こす、まあね、亡くなった人の声っていうのもね耳で覚えてませんか。やっぱりね、あの人の声こんなんやったなとかすごい覚えてますよね。 なんとなくね、その姿形っていうよりその方の声っていうのはね、ものすごい耳に残ってたりとかね、しますよね。こんなこと言われたなとかね、こんな声やったなとかね、本当に普段話してる声っていうのはね、耳に残ったりしますし、その方が亡くなったとて記憶にね、私たちの記憶に残ってくれたりとかするのでね、もうすごい大切な、なんていうんですかね、コミュニケーションツールだったり、伝達ツールだったり、すると思います、はい、なのでね、ご自分の声っていうものをね、嫌いにならないで、ちょっとね、言ってる声と聞こえてくる声、録音した声とちょっと違うと思いますけれども、でも自分の声をね、好きであってほしいなと思います。はい。でもなんか全然違う声なんでね、もういつもびっくりしますけども、はい、でも自分の声をね、大事に、使っていきたいと思いますね。皆さんにこうやってお話できるのもね、こうやってこそなのでね、はい、いつも整体ありがとうと思います、はい、では今日はね、この辺で失礼します。はい、皆様も良いお声でね、元気で、お話ししてください、はい、皆様がお幸せでありますように。合唱。はい、では今日は失礼します。